まあ、あの他の出演者もみんな楽しかったんで、まあ、その話もするとね、もう激長くなっちゃうんですけど、ハンドレッドバーズのライブの時間には、その今言ったその手前ね、前の日やったアマチュアクルー、アマチュアナイトからの、ペコ君ですね、ペコ君がちょっと見に来てくれたんで、そのままステージ上がってもらいまして、でしかもその日他のバンドでもこう出ずっぱりだったのゲボさんですね。いやー、ゲボさんはねすごい良かったですね。ハンドレッドバーズと一緒にやったやつも、まあ、セッションも良かったんですけど、その前にそのハンドレッドバーズドラムのイドッチとドラムとゲボさんだけで30分やってたんですよ。このライブがねとてつもなくかっこよかったですね。ただただこうラップをし続けるっていうだけじゃない、なんていうんですかね、まあゲボさんも歌ってましたしね、その中でも、うん、歌もあるんですけど、まあこういろいろなこうドラムもこう変幻自在なビートを叩き出して、でしかもそのリズムにこうお互いに反応し合いながらやってるみたいなね、あったですね。なんでまあそのハンドレッドバーズセクステットの時間にも、その前言ったらペコ君と、ゲボさんのフリースタイルですね、まあ、お互いにそれぞれ長くやり合いながらだんだんこう小説数を少なくしてこう入れ替わり早くしながらラップしていくんで、まあ、その裏をバンドがいろんな音でこう揺さぶるというかね、まあだからね、そのハンドレッドバーズイコールハウスみたいに思われてるとちょっとだいぶこうイメージの違うライブだったんじゃないかなって気がしますね、この間なんか特にね。まあ、シタールのね、その忠夫君が入ってのシタールが入ったバージョンでやる Feeling a Bright Light とかね、それもかっこよかったですしね。まあお客さんもねすごいハッピーな人たちというかね、こうピースフルでもうみんな踊り狂ってましたからね、あれはいいですね。基本的に、ね、やっぱりね、あのハンドレッドバーズってこう、まあ、もちろんライブを聴かせるっていう曲、ね、もあるんですけど、どっちかというとやっぱり音を提供してその場にいる人たちがねこうもうめちゃくちゃに踊ってくれてるとかはもう俺はすごい理想に近いなと思うんですよね、まあ、だからそういうねすごいいいイベントでしたね、そこまでが、俺のこの間まで その関西プチツアーっていう感じですね。それがねその後が大変だったんですよ。それを終わり次第、そのハンドレッドバーズのライブ終わり次第で1時過ぎですかね、夜中ので、もうそのまま夜走りで一人でこう車ブーンで走らせて横浜まで行ったと。で次の日がねパシフィコ横浜で楽器フェアだったんでね、の演奏でもうお昼にの12時半ぐらいにはもう現場入りしてこうセッティングしてしなきゃいけなかったんでね、まあなかなかのハードな移動でしたけどねまああの眠気はねあんまり来なかったんですけど、その移動中やっぱりちょっと疲れからね、ちょっとなんていうんですかね、ぼーっとする感じはちょっとやばかったですね、まあ、車運転しますからね、あの得意 の目覚まし法を使ったんで眠くはならなかったんですよ。この 目覚まし法の話はねちょっとまた応用しますそれだけで、あの特集組めるぐらい喋れるんで。で横浜入りしまして、パシフィコ横浜は楽器フェアみたいなところに行くのも初めてだったんですよ。実際そこで、まあ、ライブ演奏っていうのを2ステージやったんですけど、まあ他の ところがどんなことやってるのかなっていうのをこううろうろとして見て回ったりしたんですけど、やっぱ楽しいですね。まあ、楽器を扱うね、まあ、ことをずっとしてるんで、まあ、まあその楽器がいっぱいあるっていうだけでもすごい楽しいんですけども、あちこちからいろんな音が聞こえてくると。で、まあ、俺が演奏して、まあ、そのやったのがそのカシオっていう、カシオトーンですよね。で有名な、まあ、キーボード、まあ、それを使った演奏だったんですけど、その俺がやってたカシオのその出展ブースの裏の辺がなんかね、太鼓がいっぱい置いてあったんですよ。ドラムとか太鼓とかでね、まあ言ったらそのブース、それぞれのブースでこうパフォーマンス演奏みたいなのとかもよくやってますから、で俺がやってるそのカシオのブースの裏でもなんかやってたんですよ。じゃあもうすんごい太鼓のなんかもうどんどこどんどこどんどこみたいなのがもう部族が攻めてきたのかぐらいの勢いでこうなってまして、それで俺の演奏もしなきゃいけなかったんですよね。まあその時もずっと しゃべりでも言ってましたけど、もう本当にね、なんか祭り囃子がどんどん近づいてくるみたいな感じですから、こう活気が押し寄せてくるんですよあれはなかなか燃えますね。燃えましたね。それに負けてはならんというかいう感じで演奏しましたからね。まあその日の出来事で、まあその印象的だったのは、まあそれもブログ書きましたけど、そのライブ俺が30分ぐらいやると最後に一応抽選でその場に集まった人から、歌手のブースですから時計が当たったんですよ。 G-SHOCK とかちょっと子供用のベイビー G っていうちょっとちっちゃい時計とかが、まあ、最後当たりますよっていう抽選会があって、で、まあ、その番号を俺が引いてこう何番の方は当たりですみたいなこと言うんですけど、そのライブ俺がやってたのをなんか一生懸命こう食い入るように見てくれてたちっちゃな女の子がいまして、でその子が最終的に当たったんですよね、その腕時計も。したらもうこのお母さんお父さんも一緒に来てってもう大喜びしてて、やったーみたいになって、でその子がその後そのキーボードを俺がまあその言ったデモンストレーション的に演奏してたそのカシオのキーボードが欲しいと言って、親にこうねだって、まあ実際買ってもらいに行ったみたいなんですよね。なんかそういう話をちょっと聞くといいですよね。嬉しいですよねいい仕事してますよね俺ね多分まあそんなね、ちょっと思い出深い楽器部屋になりましたとまあそんな感じですよ。まあどの話もね、思い出すとちょっと楽しいな、楽しかったなっていう、まあ、そんな、10月後半11月を経って、とうとう今春も、あ今週だ、とうとう次も楽しみですよ。11月18日金曜日は、晴れたら空に豆まいて、代官山、こちらで佐藤泰治さん主催ですねのイベントの、追加で出演します。まあスイカでももちろんライブやるんですけど、どうもどうやらなんだかセッションをしたいするぞみたいなことがあるみたいなんで、これはすごいですよ。タイジさんはね、スイカで今回は初めてですけど、以前はアハンドレッドバーズのファーストアルバム、Fly from the Tree というファーストアルバムの中のアフリカという曲でね、ゲストギターを弾いてもらったんですよね。その時に結構お話をしまして、まあ阿波踊りがすげえ好きやっていう話とかね、まあ、あの人も徳島の方なんでね、めっちゃ関西弁でこう喋りはるんですけども、まあ、そんなんで盛り上がったりしましたからね。まあ今度もちょっと楽しみですね。どんなセッションなんでしょうかと。で、 その翌日11月19日土曜日夜8時からは第2回目になりますが、アンダーザウィローキッチン、新宿タワーレコードにてやります。第2回目、こちらはゲストがダースレーダーと、そしてテーマが、好きな子をうちに読んだ時にかける CD という、前回の美味しそうな CD からでいうとだいぶ、砕けたテーマになりましたからね。まあおしゃべりが得意な、ダース君ですから、まあいろんな面白い話をしてくれると思いますしね。もちろん最後にどんな曲ができるのかというのも楽しみにしておいてほしいですね。そんなアンダーザウィローキッチンが19日土曜日ですね。そして11月22日深夜12時からやりますよ、アンダーザウィローナイト。こちらは、渋谷セブンスフロアでやります。このセブンスフロアのこの、アンダーザウィローナイトはオールナイトなんですよ。他のところでやるときはね、いつも、普通の夜とかにやるんですけど、まあ、このアンダーザウィローナイト、今度のセブンスフロアですけどね、ライブはもちろん俺のソロ、徳野くんと一緒にやるソロ、そしてアンダーザウィローバンド、バンドで同じくやるような、そういうのもあるんですが、もちろんそこも、楽しみにしてほしいんですけど、DJ 陣ですね。ここがやっぱり今回のミソかなという見どころって思うんですけど、まあ徳野くんがもちろん5つ、あと2人がですね、古川光さんですよ。ライター古川光ですよ。今や、構成作家としての方が有名かもしれないですけども、古川さんですね。まあこれが今回だから、もう本当に古川さんの好きな90年代中盤のアンダーグラウンドなヒップホップだけをかけてもらいますそんなんでもいいですかって言われて、ぜひそれが聞きたいですというリクエストをしたんで、楽しみですね。どんなもう本当に多分好きなだけもう思う存分のヒップホップをやってくれると思いますね、かけてくれると思いますね。ともう一方が長谷川健二さんですね。このね、長谷川健二さんはギャラリーという、もう本当にずっと続く13年続いているサンデーアフタヌーンイベントがあるんですけど、まあガラージの雰囲気というんですかね、まあ、名前がギャラリーって言ってるっていうのもあるんですけど、すごいハッピーな、まあ、ハウスを中心とした、まあ、ハウスに限らずいろんなものをかけるというかね、グッドミュージックをとにかくこうかける DJ さんですね。もともとはのライターであったりとか、まあ、レコード会社の A&R だったりとか、まあ、そういう仕事をずっとしてきた人なので、アンハンドレッドバーズオーケストラが見たいというので東京に呼んでくれた初めての人ですね。だから結構もうかれこれ10年近くになると思うんですけどね、最初に知り合った時からで、と。で、いまだにまあそのハンドレッドバーズの、まあ言ったらこうサポートしてくれてるというかね、そういう人ですかね。今はね、西麻布にある新世界というちょっと変わった箱があるんですけど、そこのブッキングマネージャーをされたりもしてるんですけどね。この日も多分どういう DJ でしょうね。まあちょっと最近そのレゲエなりアフリカなりとかそういうものもすごい好きな方なので、そういうちょっとこうちょっと渋い感じもあるかもしれないですけど、だけどすごいハッピーな DJ をしてくれることは間違いないと思いますね。だから今回の DJ 陣っていうのはすごいその 俺の中で言うとヒップホップサイドというかね、スイカサイドで、出会った重要な人物古川浩、そしてアハンドレッドバーズサイドで出会った重要な人物長谷川健二という、まあこういう2人を迎えて、できるというね、まあ、これはねもうアンダーザウィルオーナイトでしかありえない組み合わせですから、まあそしてまあ俺が現在進行形で作ってる音楽、まあそれを一緒にやってるあの徳野くんっていうね、まあ3人の DJ ですから、まあこれはね本当に竹内和武をまつわる音楽仲間を集めたっていう、本当にイベントの説明にいつも書いてる文章そのままの内容がやっとできるなっていう、こういうね回もねずっとやりたかったんですよね、なかなかそのやっぱりジャンルを特定するとかね、こういろんな意味でこう絞っていかないとうまくできないっていうことが多かったので、こう、まあ、今回の取り合わせできるっていうのは本当に俺もアンダーザビローナイトやってよかったな、やりたかったなっていうことの一つですね、ぜひ楽しみにしていてほしいです。そしてあともう一個、11月30日に、横浜サムズアップでですね、これソロのライブ、竹内和樹ソロのライブをやるんですけども、この日が対バンがですねレベル7ですよ、とうとうレベル7がしかも、鈴木功さんと一緒にやるという、まあこれはどうなるんだろうなっていう、もう本当にそのライブが 見れたらそれだけでも十分なぐらい楽しみな、感じなんですけど、まあもちろんだからレベル7なんでドラムはしげくんなんですけど、大竹内しげかずたけはやりませんので、この日は俺のソロは俺のソロで一人でやりますし、それとレベル7鈴木功、そしてもう一組シークレットゲスト、これは11月23日以降にしか発表されないというシークレットゲストというかシークレットバンドですね、3人組のごっつい人たちが出ますからね、まあ楽しみにしておいてください。それは11月30日横浜サムズアップです。あとその同じもう月変わっちゃうんですけど、同じ週の12月2日の金曜日はバッテンパパ、こちらが、元住吉パワーズ2でやるんですけど、こちらが、しげくんドラムで、俺がキーボード、のセッションですね、まあ、イズポンもいますし、ベースはチーキーズの石黒くん、そしてモンキーくんがサックスですね、ブラックボトムブラスバンド、で青ちゃんですね、ダチャンポというメンバーでセッションになります。それで12月2日金曜日です。さあということで、まあゆっくり喋りましたが、これは大変な内容でしたよ。なかなかいろんなことを喋りましたしね、まあぜひどっか遊びに来てください本当に一生懸命ライブやってますからね。そうだ、あとリリース情報ですね、もう本当に喋んなきゃいけないことがいっぱいある。12月の21日にとうとう、出るんですけども、これが、ペンタフォニックですね、まあアトムくんがマイメンであるという理由から、まあ、知り合うことになりました、まっちゃんですね、マッツっていうラッパーがいますが、そのまっちゃん率いる、ペンタフォニックですね、 3MC1 フィメール DJ というそのペンタフォニックがシングルを出すんですね、スナップという、タイトルで3曲入りのシングルを出すんですけど、そのタイトル曲スナップを、プロデュース というか、まあ、一緒にですね共同制作という形で作りました。何ですかね、まあまあ、ポップな曲に なってはいるんですけど、まあ、そのまあペンタフォニックの感じなんで、ちょっとこう何ですかね、ハッピーなムードの感じではあるんですけど、まあ、よく聞いてもらいますと結構濃い曲になってると思います。まあこれね聞いてもらった方がいいとは思うんで、まあぜひちょっとまた聴けるタイミングになったらチェックしてもらいたいなと思います。ちょっとこう、あ、こんな感じのトラックでもラップするのねっていうような感じにはなってると思いますんでね、ぜひ楽しみにしておいてください。以前にね、去年かな、1年前にシングルの中に1曲「Paint Again」という曲もプロデュースさせてもらって入れたんですけど、その時はね、なんかこうがっつりと濃いヒップホップをと思って作って渡した曲だったんですけど、今回のスナップはね、ヒップホップというよりはなんかもうちょっと普通にポップスというかね、なんかポップスというんですかね、なんていうか、なんかいい曲みたいなの、ちょっといい感じの曲っていうのを作るというか、そのあんまりヒップホップっていうキーワードにはなんかこうこだわらずにやったかなっていう感じはしますね、自分でも。という、まあシングルも12月21日に出ます。ペンタフォニックスナップですね、よろしくお願いします。ということで、むちゃくちゃ喋りましたが、ぜひとも12月までの間のねこうライブにも、ぜひとも足を運んでもらいたいなと思います。アンダーザウィローキッチンもアンダーザウィローナイトもやりますからね、ぜひともよろしくお願いします。それでは長かったのを最後まで聞いてくださってありがとうございます。竹内和樹でした。また来月、さよなら。